ですね。はい、では、3個目のセッションになります。これから、約1時間ぐらいですね、Mac Linux ユーザーのための、Microsoft Azure 仮想マシン入門ということで、最後のセッションを担当させていただきます。増渕と申します。よろしくお願いします。はい、簡単にですね、自己紹介させていただきますと、僕は2010年に日本マイクロソフトに入って、で最近テクニカルエヴァンジェリストという職になりました。で、それまでは、何をやってきたかというと、まあ学生時代の時からですね、就職活動のウェブサイトを立ち上げたりですとか、それと前職が、SIR だったんですけれども、SIR で、大手のチケットサイトの、チケッティングのシステムを運用ずっとやってました。で、結構ですね、開発というより運用畑でして、運用だと人が少ないので、インフラも、まあ、開発もプロマネも、調整もいろいろやるというようなことをずっとやってました。はい。はい。で、で、マイクロソフトに入ってからは、営業ロールで、エンジニアではなくてですね、Azure をずっと担当していたんですけれども、今期からエヴァンジェリストということになりました。はい。よろしくお願いします。ではですね、まずですね、ちょっと皆さんもうそろそろいろんな話で、飽きてきたかなと思いますので、前半の、振り返りのクイズを、2つだけ、ご用意しました。これですね、かなり前の方なんで覚えてらっしゃるかどうか。この話って覚えてるらっしゃいますか？この絵を見て。まあこれ Azure のデータセンターの、Azure のデータセンターでかいぞという話なんですけれども、Azure Region と言われるデータセンター、まあ、国ごとにあります。で、その中に、たくさんサーバーが置かれているよということなんですが、一つのリージョンにデータセンターが、16個あると。で、このデータセンターの面積は、ここがですね、 一つのなんとか情に近い、これわかる方いらっしゃいますか？全然テクニカルでもない問題でびっくりしてる人が多いんですけれども。はい、これはですね、フットボール上に近いそうです。だいぶ今どうでもいい知識を皆さん手に入れましたね。これ2回今日出てきたので多分一生忘れないと思います。Azure はフットボール上に近いデータセンター。この中に2機の、まあ、半分見えてますけれども何かが入ると。これわかる方いらっしゃいますか？誰もわからない。難しいですね。だいぶちょっと非常にレベルの高い難しい質問。ジャンボジェット機が入るそうです。はい。ジャンボジェット機の大きさはちょっとパッと出てこないですけども。まあ、二つ入るということで、まあ、そんなことで最後のセッション入りたいと思います。はい。ではですね。ちょっと中身に入る前に、これも少し振り返り的なところですね。マイクロソフトが、前ですね。よいしょ。はい。最近ですね。去年の多分秋ぐらいから、Linux ラブというようなことを非常に言っていて、まあ、新しい、社長サティアの体制下で、だいぶオープンソースとか Linux に対しての取り組みとか投資が増えてきてます。で、実態どうなのっていうところで言うと、Linux がですね、これ全部説明してると時間あれなんで、Azure の上でどのぐらい動いてるかっていうと、まあ、大体、2割ぐらいらしいです。で、先々週僕がちょっと、アメリカの方で、って聞いてきた数字だと、25% って言ってましたね。はい。で、それと、それからですね、まあ、オンプレ系の話はちょっと飛ばして、で、Linux や FreeBSD のサポートをしてますよということで、こちらもですね、つい最近になって Azure のサポートチームが Linux を正式対応するとか、まあ、そういったような、ニュースが出てます。それとですね、Windows 以外は、どんな、どのぐらいこう柔軟に動くのかっていうところがあると思うんですけども、実は Azure 上で Linux を立ち上げようとするときっていうのは、一つの方法ではなくて、かなりいろんな選択肢が存在します。で、ここに、出しているのは二つの例なんですけども、左側が、結構従来からあるものなんですけども、VM デポというもので、クラシックの、インフラの上で動く、Azure の、まあ、VM ギャラリーですね。そういったものがあります。ここは今でも、新しいものが追加されていて、メンテナンスされています。で、こちらは、まあ、いわゆるバーチャルマシンのイメージなんですけれども、それを使い方としては、自分のサブスクリプションにいちいちこうコピーしてくるような形ですね。コピーして、イメージを、自分のストレージのアカウントの上で、コピーして使ったものを、今度それを有効化っていう、取り込みっていうコマンドを使って、有効化して使うっていうスタイルのものです。で、新しく、最近出てきたものが、他にもありまして、右側が新ポータルですね。今、新ポータルって言わないんですね。Azure ポータルで、出てきているものなんですけども、この中にはこの VM デポのイメージもあれば、認定済みっていう表記になってるんですけども、Azure、なんか新しいようなインフラの、イメージというのが出てきてます。それが、先ほど出てきたですね、新しいインフラの上で動くリソースマネージャー、Azure リソースマネージャーで管理された、マシンイメージというものもどんどん出てきていると。で、その両方が今、新ポータルの上では、表示されているというような形ですね。はい。で、それとですね、開発の、観点ではということなんですけども、今、Azure のサイトからこれ画像をコピーしてきたんですけれども、Azure はオープンソースの SDK いろいろ出してますよという記事があります。で、そこには Ruby.net、まあ .net もオープンソースになってますから、.net、Java、PHP、Node というふうに、あるんですけれども、実際はですね、Git の上で検索していただくとわかるんですけども、もっと幅広いで結構いろいろなものがあります。で、僕がこの間確認した時は、Go とかが上がっていたので、まあ、Go ラングから、Azure のストレージを操作するですとか、そういったものも上がってきています。で、もちろんそれぞれの SDK でカバーしている範囲というものが違うのですけれども、ベーシックなところで言うと、Azure のストレージへの、IO ですね、そういったところはカバーしていることが多いです。はい。で、これは畠山のセッションでも出てきましたね。こういったような、フルスタックで、Azure 上では、 まあ、これはオープンソース以外のアイコンも出てますけれども、非マイクロソフトテクノロジーがもう稼働するようになっています。で、左下の方には IBM とか Oracle っていう、こう、アイコンが出てますけれども、これらは、企業アライアンスの中で、しっかりこう、サポータブルな形で、マイクロソフトが、IBM の、ウェブスフィアを提供する、Oracle のデータベースを提供すると、そういったようなことをしております。SAP とかも入ってますね。はい。で、サポートなんですけども、これもですね、本当に最近のニュースですね。7月14日のニュースで、Linux と OSS にサポートを拡張しましたということがアナウンスされました。もともとは、まあ、よくあることなんですけど、オープンソースは、サポート対象外ですよっていうような、言い方をこう、Azure に限らずですね、こう、マイクロソフト、というか、まあ、マイクロソフトのソフトウェアだったり、いわゆる他の、非オープンソース系の企業もそういったスタンスを取ってきてるんですけども、マイクロソフトはオープンソースに対してもだいぶ積極的にサポートしていくというような姿勢を見せてます。はい。で、で仮想マシン以外にもいろいろありますよと、ここではまあ一個一個は説明しないですけれども、まあ、マネージドサービスというやつですね。データベースとかキャッシュとか、SQ とか、コンテンツデリバリーネットワークとか、そういったものを、サービスとして提供しています。で、これらは仮想マシンの今日セッションなんですけれども、ぜひこう全体的な俯瞰図は覚えておいてほしいんですね。というのも仮想マシンを居心地よく使うためには、もしくはまあ、従来型のホスティング環境ではなくて、パブリッククラウドの、Microsoft Azure を使う意味というものの一つに、非常に充実した、API とかサポート、マネージドサービス、そういったものが存在しているというものがあります。はい。ですので、これはちょっと使えそうだなというものは、まあ、アイコンとキーワードぐらいは、もう見ておいていただけるとありがたいです。はい。このあたりはですね、Azure 上での Linux とオープンソースコンピューティングの、逆にこう注意事項なんかも、まとまっています。これはテクニカルな観点だけではなくて、そこのまあサポートだったり、ディストリビューターとの責任範囲だったり、そういったものも参照が必要な時があると思いますので、そういった時に、こういった資料を見といていただけるとありがたいです。ということで、前半これだけでちょっと5分、まあ、クイズ長かったですね。10分ぐらい消費しましたけれども、まあ Linux とか Azure が Azure 上でオープンソース動くのが分かったということで、じゃあ実際にじゃあ気をつけるポイントとかどうなのというところがあると思います。で、Linux 管理のためのクライアント環境はまずここから入りましょうということで、何が必要なんですかと。Windows の場合は SSH のクライアントをインストールしましょう。で、Mac の場合は特に何もいりません。はい。ここですね、何気にちょっとこう、笑うところなんですけれども、ありがとうございます。はい。で、そんな話ではなくて、Azure を使う話なので、Azure の管理のためのクライアント環境のセットアップということで、何を気をつけましょうと。まず一つは Azure ブラウザ操作なので、基本的には、セットアップするものというものはいらないんですね。ただし、運用上大規模になってきたりですとか、ランブックオートメーションをしたい、自動化したいというときに、CLI を使いたいと。そういったときは、ツールのセットアップが必要です。で、ツールに関しては口述します。はい。それ以外に、じゃあ、Windows で、Azure っていう文脈でいろんなこう、ドキュメントとか、ウェブ上の記事を検索していただくと、Visual Studio と親和性が高いよねとか、SQL サーバーが、そのまま使えるので、SQL サーバーのマネジメントスタジオがいるんじゃないかとか。そういったようなことを、まあ、もしかしたら心配されるかもしれないんですけども、そちらはですね、Azure のこう数あるサービスの中で、Windows と統合されたサービス群というのは確かにあるんですね。で、今日のメインテーマの仮想マシンというのは、そこには、まず入ってません。それと、それ以外の多くのマネージドサービスについても、基本的には、REST API で、オープンに公開されているものなので、クライアント OS というものの違いというものはありません。はい。そこについては、二つあるんですね。Windows に非常にこう、居心地のいい特化したサービス。これは、Azure が出てきたばっかりの時から、まあ、いくつかあります。それ以外のほとんどのサービスはもうオープンになっている。例えば、主要なサービスとして、Azure のストレージサービスというものがあるんですけれども、そちらに関してはもう、クライアント OS の差は、なしというふうに思ってください。はい。ツールはですね、 セットアップの仕方いくつかあるんですけど、それも後でご紹介しますけども、まずは、そういったも細かいところが忘れてしまった場合はですね、Git と、Azure の探したいサービスというものを、まあ、複合検索していただければ、大体たどり着けると思います。で、この後ですね、まあ、どんな流れで、Azure 使い始めましょうという実際の、まあ、チップスを真面目ながら少しお話を進めていきたいと思います。流れ的にはアカウントを作成して、サブスクリプションを作成して仮想マシン、仮想マシンの作成。そんな形で進めていきたいと思います。この前のセッションが、ですね、割と入門の割には結構ディープなところまで行ったので、これからこの話をするのが若干気が引けるんですけれども、まあ、この流れに沿っていきたいかなと思います。はい。まずですね、Mac エンジニアとか Mac Linux エンジニア向けということなので、まず初めのハードルというか馴染みにくいなというところが、Microsoft のドメインの商品を探すところ、それからアカウントのアクティベーション、そういったところが、結構問い合わせが、あるかなと思います。今まで問い合わせがありました。で、そういったところで、まずはですね、一つ目なんですけど、製品サイト実はですね、二つ、あるように見えます。一つは、マイクロソフトドメイン配下にある、プロモーションサイトですね、左側のものになります。そこには、まあ、やっぱり製品の説明があったり、見積もりのツールがあったりします。で、結構こっちの方が見積もりのツールが、割と優しかったりというか、とっつきやすかったりするんですけれども、左のものというのは、まあ、あくまでもその製品のポータルではなくて、プロモーションのためのマイクロソフトのコーポレートサイトの中のワンコーナーというものになります。で、そこで概要をつかんでいただいた方は、早々に右側の、製品ポータルの方に移行していただくということになります。こちらの方は、実質的な内容というかですね、実践的な内容が非常に詰まっていて、ホワイトペーパーですとか、各種言語の SDK のダウンロード、そういったものですとか、まあ、Git へのリンクとか、いろいろそういったものは、右側の方に入っています。はい。その後ですね、Azure を使うようになるには、まず、購入の前の一つ目のハードルとして、ログインアカウントをどうしようと。これいきなり専門用語のように見えるものが登場するんですね。Microsoft アカウントを作ってください。というような形になります。正確には Microsoft アカウントもしくは、組織アカウントという、その二つのどちらかが、必要になります。どちらも、マイクロソフトのテクノロジーの、ID の仕組みになります。で、マイクロソフトアカウントは何かというと、従来、コンシューマーの、マイクロソフトのコンシューマーのサービスで使われていたアカウントです。ホットメールとか、ライブ ID とか、それから、そうですね、スカイドライブとか、そういったものですね。まあ、他社さんで言うと、Gmail とか Facebook ID に相当するようなものをマイクロソフトが発行しています。で、こちらを使って、いただいてログインするというのが、まずは手っ取り早いですね。で、会社として利用することももちろん可能です。コンシューマーサービスが生い立ちですけども、企業として使うことももちろん可能です。で、会社のドメインを持ち込んで作るということも可能です。はい。で、もう一つは組織アカウントというものです。これは、企業向けのクラウドサービスに、まあ、適しているというか、そういった考えで作られているものです。で、Intune、Office365 といった、法人向けサービスは、こちらのアカウントを使うことが、基本となっています。で、組織とか管理者という概念があります。それとですね、Azure を使い出すと、Azure は Active Directory という機能が中に入っていて、Azure Active Directory という機能が入っています。そこで、この組織アカウントを自分で作ることができるんですね。ですので、まずは、初めての方は、まず Microsoft アカウントで Azure に入っていただくんですけれども、なるべく早いタイミングで、この組織アカウントというのを Azure 上で作っていただきたいんですね。この組織アカウントを、の方が、実はですね、一つ前のセッションでご説明したような、新しいインフラのサービスをコマンドラインで使う場合の認証との相性がいいです。で、組織アカウントで、コマンドラインから、ID パスワードでこう入るっていうことが非常に簡単にできるんですね。その前のマイクロソフトアカウントの場合ですと、まあ認証機の設定ですとか、少しちょっと、運用上遠回りをしなければいけないところがあるので、こちらの方が、まあ、特にコマンドラインに慣れている、ユニックス系のエンジニアの方にはおすすめかなと思います。はい。ということで、アカウントの作り方ですね。 まずはマイクロソフトアカウントを作ってください。これもまあ検索していただくと、まあ、説明ページがあって、この左側のページをこうスクロールしていくと、アカウント作成ボタンがあって、右側のアカウント作成という画面に移行します。で、Azure はですね、アカウントというものの下に、無料もしくは有料の購入したサブスクリプションという単位が複数1対 N で紐づきます。でこのサブスクリプションというのが、そこにはですね、さらに他のユーザーを共同管理者としたりとか、リソースグループを設定してその部分だけ他の管理者に見せたりとか、そういったような、形で他のアカウントも紐づくことができます。ですので、サブスクリプションに、その子供にまた、アカウントっていうのが N とくっつくような構造になります。はい。ですので、まずは、マイクロソフトアカウントからということと、特に初めてご利用される方は、無料評価版を利用していただくことをお勧めしています。これは、そのまま、何かこう、環境を気に入って継続的に使っていただく場合は、重量版、版に移行することもできますし、それから Azure の中にサービスごとなんですけれども、ずっと無料で使えるものというのも、中にはこう、機能としてあるんですね。そういったものもずっと、無料版というもので作り始めたんですけども、無料期間が消えてもこうずっと使えるというような形になります。じゃあ、それ以外に、どういう、料金体系というかですね、購入、利用開始の仕方があるかというのが右側のこうリストになっているところですね。まず無料評価版、それからそれ以外に、重量課金を、無料評価版から移行することもできるんですけども、まあ、もちろんいきなり重量課金から始めることもできます。それと、ちょっと見にくいですね。青字になっているのを読み上げると、オープンボリュームライセンスプログラムという、これは、比較的大手の企業様が買う、年払いの包括契約なんですね。3年基本契約で、1年ごとに、お支払いの金額を見直すという、まあ、かなり大きな包括契約というものも取ることができます。はい。これは、もう一つ、すいません。それは、青のところ、オープンボリュームライセンスプログラムとエンタープライズ契約。その二つはその大手法人様向けですね。その中でも、上の一行目のオープンボリュームライセンスプログラムという方は、その法人向けなんですけれども、これをですね、月単位にこう小口で割るというようなこともできます。それと、ビズスパーク。これは5年未満のスタートアップベンチャー様に、提供する、無料プランですね。3年間 Azure が無料で、かつ、MSDN のソフトの、権利がついてますので、ソフトウェアなども無料で使えます。あと、ドリームスパークですね。学生向けのプラン。ドリームスパークは、これはですね、注意点として、Azure で使える機能と使えない機能が今のところ、区分けがされていまして、仮想マシン、今日のメイントピックの仮想マシンがドリームスパークで使えないんですね。はい。ということで、まあ、学生さんに、Azure ただで使えるよっていうふうにご紹介しても仮想マシンが使えないので、そこはちょっと要注意というところですね。で、サブスクリプションを作成すると、Microsoft Azure にログインすることができます。で、前段のセッションでもありました通り、現在はログインすると新ポータルと旧ポータル、これを切り替えて使うような形になります。で、そしてその上で仮想マシンを設計していくということになります。で、まずはですね、クラウドの設計のポイントというかコツになるんですけれども、こちらは、非常に運用という視点が大事になります。で、まずは、こう、ま、Azure に限らずだと思うんですけども、AWS だって Google もそうですね。オンプレミスの従来型のクラウドから、パブリッククラウドに、移行するときに何がどう変わるかというと、考え方としてまず資産から利用になります。で、見積もりも、まあ、3倍、4倍取っていた見積もりというのをやめて、まあ、とりあえず小さいものを作って足りなかったらスケールアップやスケールアウトをしていく。そういったようなざっくりとした見積もりになっていく。それから手戻りコストが、非常に大きかった。マシンを購入してしまった場合、思っていたスペックが型番と違っているとか、そういったようなことが大きかったのが、手戻りコストが、まあ、ほとんどないんで、結構雑に作ってしまってもいいと。ちょっと言葉が悪いですけれども、本当にざっくり雑に作ってしまうっていうスタートの仕方が、適しています。それと、構築作業が重要だったのが、そうではなくて、こう、日々こう、 トラフィックであったり、リソースの使用量を見ながら、運用してサイズであったり構成を見直すという、本当に継続的な運用ですね。そういったところの視点が大事になります。で、さらに、ここから下はちょっと今日のトピック外になるんですけども、応用編として仮想マシン以外のクラウドの機能、マネージドの機能ですね。こういったものをうまく活用することで、運用コストをどんどん減らしていくというようなことがおすすめです。はい。で、初期の見積もりは、個々よりも全体からですね。非常にこれ表現に困ってますけど、まあ雑にやりましょうということですね。で、主な計算項目っていうものも、これもざっくりと言うと CPU とストレージとネットワークということで、まあ大体カバーできます。大型の配信、メディア配信ですとか、そういったところですと特に右側の項目を注意しなければいけないんですけれども、まあ見ていると、まあ8割9割型は左側のサーバーだけで全体の費用感は出てしまいます。で、少し前のページでご紹介した2種類のポータルですね。製品ポータルがあるんですけれども、それとプロモーションサイト。そこで、これらの項目の簡易見積もりのツールがありますので、そこで構成を決めていただくというのがいいと思います。URL これですね。これも、後ほど、資料を公開いたしますので、見ていただければと思います。じゃあ、どんなシステムを作るかというと、まあ、イメージしているものはシンプルなものから、まあ、ロードバランサーを使うものですとか、いろいろあると思います。で、中には、こういったような形で複数の、まあ、せっかくではないですけど、Azure 世界に、たくさんデータセンターがありますので、複数のデータセンターを、DNS ラウンドロビンでしたり、そういった機能を使って、またがって使うというものも、できますね。はい。それからまずシングルサーバー。まずは、まあ、取っかかりとして簡単なサーバーを作ってみましょうということですね。作成方法は、Azure ポータルから作るという方法もあれば、まあ、クラシックで動く VM デポからイメージを取ってくるという方法が、まずは、まあ、簡単に作れます。はい。これは、クラシックポータルですね。Azure ポータルから、簡単に作れます。左下のプラスっていうマークがついてるんですけども、新規作成のボタンを押すことによって、そこから辿っていき、DNS 名と、それからサイズ、それからリージョンですね。そういったものも入れることによって簡単にできます。もう一つの作り方が VM デポなんですけれども、VM デポについては、これはものを見ていただいた方がいいですね。一旦ちょっと。Azure つけなくても多分大丈夫だと思いますけれども、VM デポで、検索してもらうと出てくると思います。はい、ご覧いただいているような画面が、出てきます。でこちらはですね、英語にはなるんですけども、非常に使い方シンプルで、簡単です。で、ここでですね、例えば、まあ、分布です。ヒットすると、ちょっとたくさんかもしれないですけども、例えばちょっと違うキーワードにしましょうか。はい。ここで、構成済みのワードプレス。のイメージが今いくつか出てくるというような形です。これも、ここからですね、クリエイトバーチャルマシンということで、そのまま Azure のポータルと統合されているので仮想マシンを作ることもできます。それともう一つの方法として、Azure のポータルから VM デポのイメージを呼ぶということもできます。よいしょ。はい、ちょっと切り替えますね。裏にするとちょっとちっちゃいですね。 はい。まず作り方なんですけども、VM デポというのは、先ほどちょっと申し上げましたけども、マシンイメージを Azure の自分の環境にこういちいちこうコピーしてから使うようなスタイルなんですね。で、この仮想マシンのメニューから、イメージというものを選んでいただくと、ここにですね、自分がこう作っているイメージというものがこうつらつらつらっと出てきます。で、ここに、イメージとなってますけれども、よいしょ。で、ここに先ほど取り込んだ、これちょっと時間がかかるので、前に操作したんですけれども、ワードプレスの4220Ubuntu、これは VM デポにあったものと同じ名前のものです。で、これは取り込み方として、ごめんなさい。VM デポの参照というものをやっていただくと、この仮想マシ、あの、Azure のポータル上から、仮想マシンを検索することができます。量が多いんで結構ダーッと出てきちゃうんですけれども。はい。こんな感じで出てきますね。で、ここから、取り込みというものをすると、ややまあサイズが大きいので、数分かかります。はい。で、それで、ここに、なんていうんですかね、コピーされたイメージが、やってくるわけですね。で、さらにそれを利用できるようになるには、ただのマシンイメージ、データのディスク上のデータであるだけだと、仮想マシンの種としては、作れないんですね。そこを、よいしょ。この、まだコピーしてきただけの状態というのは、この、お、よいしょ。はい、画面戻りましたね。で、ここにですね、二つ、ワードプレス。これはもう取り込みをしてしまったんですけれども、その後で持ってきた、任意環境ですね。MongoDB を、簡単に作ろうと思って持ってきた環境なんですけれども、こちらに関しては、まだデータをコピーしてきただけです。で、この状態ですと、使えないので、登録を保留してますと書いてますね。で、これを選んでいただくと、画面の下の方に登録というボタンがあります。で、これ登録というふうにすると、これで Azure くんがですね、仮想マシンの種として、こいつは、自分のマイイメージとして登録するよというような操作を、行ってくれます。で、これでまた、しばらく待つと、下のように利用開始というふうになりまして、次回から仮想マシンを作るときに、メニューの中に出てくるようになるということになりますね。はい。もう登録してあるワードプレスは、このマイイメージというものの中に入っています。これで、まあ、使えるようになると。では、よいしょ。はい。この VM デポですけども、この仮想マシンの、取り込みということをやって使うようになります。はい。このイメージを押していただいて、VM デポの参照をして、コピーした後にイメージの登録ですね。下にあった登録ボタンを押すことによって使えるようになります。ではですね、初期的にはそういうシングルインスタンスは、正直、まあ、クラシックインフラでも新しいインフラでもそれほどこう変わらないんですけれども、新しいインフラというのはネットワークの柔軟性が出てくるので、そこのメリットが出てくるのは、複数のサーバー構成、サーバーファームになっているときには、ぜひ新しい、仮想マシンのインフラの IaaSV2 と呼ばれているものに、移行して使っていただいた方がいいと思います。で、この真ん中にできてたものですとか、一番右のような、だいぶちょっと複雑なように見えるシステム、そういったものの場合は、少し違う技術を使っていきましょうというところですね。で、それと、Web 2台、DB、サーバー1台。例えばこういったような、とはいえシンプルな、よくある構成なんですけども、ここで使う場合のポイントはというと、まずは、Azure と従来型のオンプレミスとの構造の比較で言うと、よくつまずきやすいというかですね、わかりにくいポイントとしては、ディスクの部分とエンドポイントの部分とデータベース、この3つがあります。で、ディスクのところなんですけれども、まあ、簡単に言ってしまうと、通常オンプレミスっていうのはローカルにディスクがあるだけで終わってしまいます。で、そうではなくて、Azure の場合はですね、OS が乗っかっているディスクも含めて、VM の外にあるんですね。ストレージのファームの中に、実際のデータが乗っかっています。で、そちらは、常にデフォルトで3多重されていて、オプションで6多重されているというような、 オブジェクトストレージ上のエミュレートされた、まあ、VHD なんですね。そちらを使っているので、まずはローカルではないよという意識を、ここではちょっと隠蔽化されているので忘れやすいんですけれども、そこを気をつけてください。で、運用上何を気をつけるかというと、もともと Azure のファシリティが3タジューとか6タジューとかしっかりデータを守ってくれているのにもかかわらず、つい癖でですね、OS 上でどうしてもミラー組まなきゃいけないんじゃないかとか、いろいろガチャガチャやってしまうんですけれども、そういったような、従来やってきたインフラの作業というものは、Azure のコードを知っていると、もしかしたら半分ぐらいはいらなくなるよというようなところですね。そこで作業の省略というものができます。はい。ネットワークの構造も、これも前半の、佐々木さんのセッションでも触れてましたけども、いくつか気をつけるポイントがあります。特に、エンドポイントという考え方ですね。エンドポイントというのは、管理系の通信として利用する場合と、ロードバランサーとして、利用する場合。これはどちらも、このエンドポイントを使って、賄うことができます。何を言っているかというと、クラシックの場合の例で説明しますと、クラシックのインフラの場合は、VM が乗っかっている複数 3台とか4台 VM が乗っかっているクラウドサービスのグループがあったとして、そこにエンドポイントというのが一つつくんですね。で、そのエンドポイントは、例えば SSH だったり、XRDP だったり、Linux 系で何かその管理系のコマンド FTP だったり、そういったものを通す場合は、個々の、マシンに対して、1対1で振らなければいけないので、ポートファーディングの動きをします。で、内部的には、例えば SSH で22なんですけども、外部からアクセスするときは、例えば5022番とか、そういったようなポートを、自動的に割り当てます。で、ロードバランサーとして利用する場合というのは、まあ、ウェブのケースだと思うんですけども、80とか443のアクセスを送る場合ですね。で、その場合は、インターナルのプライベートの IP とパブリックの IP というのはポート番号が一緒になっていて、エンドポイントがロードバランサーのような振る舞いをして、各ノードに振り分ける。そういったような動きになります。はい。これはクラシックのポータル上ですけれども、エンドポイントを見ていただくと、管理系の通信の場合はパブリックポート、これ SSH ですね、22番なので、パブリックポートのところが53974ということで振ってあるので、これで Mac でターミナルで入る場合は、この番号でアクセスすると、内部的には22で処理されるということになります。で、ロードバランサーも、さっき言ってしまったので、繰り返しになってしまうんですけども、同じ番号がパブリックとプライベートに振られると。ということですね。ここに書いてあるのは、クラシックポータルでの設定手順ですね。仮想マシンを負荷分散のセットに入れる場合は、こういう手順にしてくださいよということが書いてあります。それとですね、内部ロードバランサーというものも存在します。で、これは、DB と、Web をこう分ける場合に、間に置くものですね。そういったものも、外からアクセスしにくいものでしたり、それから、VPN でしかアクセスさせたくないものというものは、この、内部ロードバランサーを使うようにします。はい。それと、ここは、畠山のセッションで確か出てきたと思うんですけど、Linux エージェントという考え方があります。これは、Azure と仮想マシンを対話させるためのエージェントですね。これ自体は、各ディストリビューターさん、Linux の OS のディストリビューターさんのところからも、参照することができますし、Git からも参照することができますし、Azure の公式でこう動作検証済みのギャラリーに載っている OS でしたら、これは自動で入れるためのチェックボックスで簡単に入れることができます。どんな動作をさせるかというと、仮想マシンのイメージのキャプチャーをしたりですとか、ホスト名の変更をしたりですとか、そういったような VM ゲストと、それからホスト、そこの通信を、やってくれるということですね。はい。で、ウェブサーバーを増やすところ、これは、佐々木のセッションでも出てきてますけれども、オートスケールができます。で、仮想マシンの場合は、基本的にはですね、完全なパースではないので、どんな仕組みでオートスケールするかというと、あらかじめこう、マシンを作っておいて、それをこう寝かしておいて、負荷が来たら叩き起こすという形で、これも管理画面から CPU 負荷を設定して、オートスケールのオンオフというものが設定できます。で、人が増えたら、こう、VM が増えていくと。まあ、実際にもこう、起動するというような動きになります。はい。それとですね、 これもチップスとしては、気をつけなければいけないのは、Web と DB を分けたときにデータベースどうするのっていう話になると思います。データベースは、まず、いくつか選択肢があります。仮想マシンで作る、もしくはマネージド環境で作る。今日マネージド環境はほとんど説明しないんですけども、マネージド環境あるなということは押さえておいてください。それとシングルの仮想マシンでやるのか、仮想マシンでファームを作るのか。ですね。HA や、マスタースレーブとかレプリカとかそういったものを作る。で、この右側が若干めんどくさいなっていう印象はあったんですけれども、新しいインフラの、リソースマネージャーによる、インフラになってくると、このあたりも自動構成的に構成済みのイメージなんかも出てきていますので、それによって、なんていうんですかね、MySQL でしたりとか、MongoDB の、マルチサーバーの構成というものを作れるようになりました。それと、仮想マシン、カスタムメイドでやるのか、テンプレートを利用するのか、そういったような選択肢があります。で、テンプレートの場合は、クラシックだと、この VM デポですね。それから MySQL は、マネージド。MySQL だけちょっとマネージドのお話をしますと、ClearDB というマネージド環境があります。これは、裏側で、クラスターになっている環境で、仮想マシンではなくて、いわゆるその、データベースアザーサービスのような形になっていて、インスタンス勝ちのようなサービスになります。はい。で、仮想マシンそのものの進化と選択肢の提供というところが、今日の後半のポイントになります。そのものの進化というと、聞こえはいいんですけど、現在、クラシックと新ポータルというかですね、リソースマネージャーで管理された、インフラというものが2つあります。で、そこは、ぜひちょっと慣れてきたら早い、うちに早い、新しいインフラに乗り換えをお願いします。はい。それと選択肢の提供。これは仮想マシンの、トピックを超えるんですけれども、マネージドサービスをうまく使ってシステムを効率よく運用しましょう。合理的に運用しましょうという話ですね。で、それらを、ポイントとして、実現するのが、大規模なサーバー運用とか、低コストな少人数でのサーバー運用とか、そういったことになると思います。ポイントは、マネージド環境を積極的に利用しましょうということ。それと、CLI ですね。こちらは、新しい、インフラになってくると CLI が非常に自由度が高くなりますので、それも積極的に使いましょう。で、新機能とか、新しいインフラって言ってますけれども、それをちょっと模式的に表した図があります。こちらですね。アニメーションは若干いらなかったですね。はい。左側がクラシック。右側が、新しい、インフラですね。ARM という、Azure Resource Manager、ARM というのが言っています。もしくは、通称ですけども、IaaS、仮想マシンの IaaS の V2 という言い方を、よく言います。で左側は、PaaS のクラウドサービスの中に VM が乗っかっていたんですね。でそこに、サブネットとかディスクっていうものをこう追加していくっていうような形だったんですけれども、このクラウドサービスっていう枠がなくなって、リソースグループ、これは一つ前のセッションで出てきました。リソースグループの中に、いろいろなリソースが、サーバー、コンピュートリソースの部分、それからネットワークリソース、それと、ストレージのリソース、そういったものが、バラバラに管理できるようになったということですね。で、かつ、ここのインフラになってくると、今後出てくる機能として、この VM でしたり、このユーザーは、この VNet に入らなければいけないとか、いわゆるそのセキュリティポリシーを簡単に設定できるようになってきます。ですので、同じサブスクリプションの下でも、例えばですね、あるサービスは日本から出しちゃいけない。これは非常に重要なデータなので、日本のデータセンターに縛りたいというような場合は、この右側のインフラでなければ、なかなか柔軟な運用ができないということになります。はい。このインフラを使った、早速、一つ目のメリットとして、もうローンチしたのが、Azure Quick Start Template ですね。これが VM デポに今後、おそらく変わって、こちらの方が、メインになってくるだろうなと思っているんですけれども、この名前で検索していただくとすぐ出てきます。で、この画面かもしくは Git のコーナーかどちらかが出てくると思います。で、ここには Docker のイメージでしたりと、Azure の ARM、Azure Resource Manager に対応した新しいインフラというのがどんどんこう拡充されていくということですね。面白い VM も結構乗っかっていて、Minecraft サーバーとか、 結構ですね、なんていうんですかね、こう趣味で作ってるのかなっていうようなものも、いくつかあります。はい。それと CLI、これ、口述しますと言っていたものですけど、導入の仕方ですね。インストーラーを、利用して、いただくというケースと、それからですね、この CLI が、前提としてノードなんですね。で、パッケージマネージャーを利用して入れていただく。ノードの環境をセットアップ済みであれば、パッケージマネージャーを動かしてください。もしくは、Docker のホストがあれば、Docker で、入れていただくという、この3つの方法があります。はい。これはですね、リソースグループの話なんですが、新しいリソースマネージャーになってくると、さっきちょっと言っちゃいましたね、リソースグループという概念になりますので、いろいろなこう運用上のポリシーを実装しやすくなります。はい。で、これはですね、先ほど一つ前のセッションで佐々木がロードバランサーの話はきっと後で出るかもと言ったんで、5分ぐらいで書いたりなんで、だいぶプアな感じなんですけれども、クラウドサービスがなくなったので、じゃあリソースマネージャーの配下ではどういうことになるかというと、まずは一つ大きくリソースグループというものの上に仮想ネットワークがその中に入っています。もしグループとしてはそちらの方が小さいですね。仮想ネットワークの中に、シングルの VM でしたら、こう左側の形のような形で、IP アドレスが付与されてと。でこの IP アドレスがもう今可搬性を持っているので VM から他の VM に移動したりですとか、他のクラウドサーバーに移動したりですとか、そういったことができるようになります。で、ロードバランサーというものが明示的にリソースになりました。ネットワークリソースとして、今までは暗黙にエンドポイントとしてアイコンもなかったんですけれども、こちらが独立したリソースとしてコマンドから操作できるようになります。で、JSON などで、なんていうんですかね、情報を取得することができるようになりますね。はい。で、それ以外にじゃあ何が変わったのかというと、新しいインフラになるといろいろメリットがあります。で、実はですね、旧インフラっていうのは仮想マシンをシリアルで作っていてちょっと遅かったんですね。それが、作るときの作成が早くなります。パラレル処理になりました。それと、障害ドメインという考え方があります。これは、可用性セット、負荷分散セットを作ったときに、ハードウェアをまたがって、必ず2つ以上にまたがるよっていうポリシーだったんですけれども、そちらの、障害ドメインがですね、3つというふうになりましたので、オープンソースの、ミドルウェアって大体こう、冗長構成3つがデフォルトですよね。ハドープにしても、モンゴにしても、デフォルトの、クラスターの、マルチサーバー数、こう、プロパティ3になっていると思うんですけれども、そちらに、こう、非常に相性が良くなったんじゃないかなと思います。はい。それから、SSH2 RSA のフォーマットがサポートされたりですとか、セキュリティが強化されたりと。キーボルトっていうのは、まあ、サービスになるんですけども、Azure のセキュリティを管理する仕組みと、今後どんどん統合されていくということになります。先ほど申したように、このリソースはアメリカから出ちゃいけないとか、この開発グループに関しては、ここに、このリソースしか触っちゃいけないというような、ACL とかセキュリティのポリシーに関しては、クラッド操作のような形で、Azure 上で ACL をコマンドラインから操作することができるようになります。はい、これもですね、だいぶざっと作ったんで、今日ちょっと説明を割愛しますけれども、後でまあ、資料を見てください。選択肢の話ですね。Azure 上には、仮想マシン、今日ほとんど仮想マシンの話でしたけれども、仮想マシン以外のいろいろな選択肢がありますよということを模式した図です。ざっと見るとですね、データベースはまずは仮想マシンで作る場合と、マネージド環境で作る場合と、二つあります。仮想マシンで作る場合も、そこはまあ RDB のケースだったらシングルサーバーとマルチサーバーがあって、それぞれカスタム構築もできるんですけれども、テンプレートからも構築できますね、ということですね。で、RDB のシングルサーバーの場合は、セミオーダーは今まで VM デポでやってました。で、今後はですね、Azure のクイックスタートテンプレートのようなところになってくると、シングルだけではない、マルチサーバーも乗っかってきます。で、あとはまあ NoSQL があってと。これもマシンイメージがいろいろギャラリーにあります。で、マネージド環境に関しては、RDB、NoSQL、ドキュメント型ということで、いろいろなものが今、機能拡張されているというところです。はい。で、仮想マシンと相性の良い各種サービス。この、例えば DB だとこの下半分になるんですけれども、 どういったものがあるかということですね。これをですね、若干スライドをちょっとサボっているみたいですが、まあ、どういうものがあるかというものを、この画面でご説明します。ちっちゃいですね。はい。まずは、アプリケーション、サービスはどういうふうに、ポータル上で分類されているかというと、コンピュートという、まあ、プログラムを動かすための実行環境ですね。パースだったり、アイアスだったり、コンピュートというものがあります。はい。この中に仮想マシンが入っています。で、それ以外に、もう一個実行環境として、Web とかモバイルに特化したようなサービスというものがあります。これは、まあ、ほとんどのサービスはこの中で OS に入れないものばかりですね。OS にはログインできないんですけれども、プログラムを、まあ、IDE であったり、Git であったり、そういったところからそのままこうプッシュして、クラウド上にデプロイすると、まあ、動いてしまうと。で、プログラムのパッケージの中で、リソースであったり、まあ、いろいろな振る舞いを指定したりというようなことになります。その中でもよく、使うかなというのが、この Web Apps というものですね。はい。で、この Web Apps というものは、.NET Java PHP Node Python。残念ながら Ruby がないんですけれども、こういったようなオープンソースの言語を、まあ、ホストしてそのまま動いてしまうというようなもので、ミドルウェアも結構いろいろ揃ってます。WordPress、Miracle、Drupal とか、そういったものが動きます。はい。で、ここに、ま、言語とありますけれども、こう、続きがありますね、ずっと。はい。で、これは、ま、製品サイトのドキュメントなんで、細かくはちょっと見ないですけれども、これ自体は、ま、ウェブサーバーを、台数を指定して、ま、簡単にスケールするというようなインフラです。これと仮想マシンの組み合わせで言うと、データベースとかは、新サービスや新しいインフラに、移行するのって非常に、手間がかかるところがあるので、データベースはなるべく従来型の仮想マシンを使って、で、開発言語に関しては、まあ、フレームワークなどで結構インフラから、こう、インフラを隠蔽化している場合ですと、フレームワークごとこの環境に持ってくるとか、そういったことが想定されます。はい。で、続いて他のサービスを見てみますと、はい。データストレージですね。データストレージは RDB もあれば、ドキュメント型、文書型ですね。JSON の出し入れをするもの。それからキャッシュサービス。で、ストレージの中に、いくつかの形があります。これは実体として同じストレージっていうものの上に、サービスがいくつか、サービスの川が乗っかっています。オブジェクトストレージがグローブと呼ばれるものですね。はい。それと、テーブルがキーバリュー型のものです。テーブル。それから Q と、それからファイルが SMB ですね。SMB のサービスとしてファイル。サーバーからマウントしたりすると、まあ便利なものです。はい。と、あとはまあディスク。これは VHD として使うものがあります。で、このあたりが、仮想マシンと相性がいいかなと思います。ストアシンプルとかはちょっとこう、若干飛ばしていただいていいかなと。これはオンプレとの連携使うものですね。あとは、サーチですね。サーチも、非常に運用が、まあ、サーバーを立ててしまうと大変なので、サーチの部分だけもサービス化してしまおうというような場合には、こういったものを使います。それと、では、あとはそんなには、パッと見はないかもしれないですが、ここら辺は相性いいかもしれないですね。分析。というのは、まあ、結構 Linux、Mac、Linux 系のエンジニアの方っていうのは Web サービスを作られている方って比較的多いんじゃないかなと想像するんですけれども、分析に関しては既存のアプリケーション、既存のシステムを汚さずに、追加で作りやすいんですね。で、特に、その象徴的なものがこのイベントハブというものですね。イベントハブというものは、まあ、スケールする、なんていうんですかね、入出力を、簡単に定義できるハブですね。そういった、ハブをクラウド上に定義します。そうすると、ログでしたり、アクセスログですね。アクセスログでしたり、何、HTTP でもいいんですけど、何らかしらの入力をこのイベントハブに入れておくと、そこから、出口として、BI に持っていったり、 アーカイブに持っていったり、機械学習の基盤、マシンラーニングに持っていったりっていうことで、システム拡張をハブを経由してしやすくなります。で、その後ろ側のいろいろな分析基盤として、Hadoop の HD インサイトだったり、機械学習、Azure マシンラーニング、それから BI のストリームアナリティクス、こういったものをこのハブを経由して、パーツとしてこう、どんどん好きなものをこう組み合わせていくということで、従来型ですとシステム1個増やすと、他のシステムの既存システムへの影響はというふうになってしまうんですけども、このハブという概念をつけることによって、なるべく既存システムを汚さないというような、アーキテクチャになります。はい。パース系はこのあたり、サービス系というか、そのあたりにしておきますね。よいしょ。はい。それと、今日はですね、そろそろ、時間も押してきたので、これを最後にします。ロードバランサーのところが、こちらもですね、参考になるかなということで、資料上に URL をつけておきます。新しいインフラ、Azure リソースマネージャー、ARM になると、どのように、ロードバランサーだったり、ネットワークというものが、旧インフラから変わるかというのも非常にわかりやすい模式が載っています。旧インフラですと、クラウドサービスでパースの上に VM が載っています。もうこれはもう、そろそろいいですね。はい。で、新しいインフラになると、こういった形になります。下の SRP、CRP、NRP というのは、ストレージ、コンピュート、ネットワークですね、リソースプロバイダーとして、それぞれのリソースを管理しています。で、真ん中の VM から見たときに、平等にグローブでしたり、ニックでしたりというものが、独立して扱うことができるようになります。はい。あとは、コマンドのところなんですけれども、組織アカウントのところをちょっと言い忘れたところが一つあったので、組織アカウントというものは見た目上見えますかね。こういったような、Azure の AAD で作る、Azure Active Directory で、無料で作る組織アカウントというのはこういったような形になります。はじめ Microsoft アカウントで、このケースですと ngeva02、本来はここの後ろに @outlook.com という名前だったんですけども、ここのアカウントの配下で組織アカウントを、こう、なんていうんですかね、オレオレで作ってしまうというか、プライベートに組織アカウントを作ってしまうと、こういうようなアドレスがどんどん付与されて、好きな名前が前につくということになります。でこのアカウントは、ARM の、テスト用に作ったので、ARM ユーザーとマーク、ngeva02@outlook.microsoft.com というものになります。これを作っておくと、便利だなというところが、ログインとかコマンドラインからの操作が非常に簡単になるんですね。はい。それと、ログインした後に、よいしょ。新しいインフラを触るようになるんですけども、それぞれ新しいインフラを触るときっていうのは、なんていうんですかね、対象となるリソースが先ほど佐々木のセッションにもありましたけども、どちらのクラシックモードで作るか、Azure リソースマネージャーで作るかによって、見え方が違います。配置の構造が違うので、コマンドラインとかがリストしたときに出てくるセットが変わってしまうんですね。それも、少しこう、混乱をが生じてしまうので、ところなので、そこに関しては、簡単にコマンドで切り替えられるようになっています。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ここですね。535、Azure Config という、Azure Config で、モードスイッチができるようになります。 旧型は ASM で、新型は ARM ですね。これは、ぜひちょっと新インフラを使うときに、とりあえず覚えておけば、あとはヘルプで何とでもなるかなっていうところは、組織アカウントを作っておくということと、このモードでスイッチする。あとはもう大体コマンドのヘルプを見れば、どんどん、辿っていけると思います。で、例えば、これ旧モードなんですけども、あれ？旧モードじゃないかな。はい、こういった形で、旧モードと新モードで若干コマンドが違ってます。これは、Azure のスペース -help というふうにすると、使えるコマンドの一覧がこうバッと出てくるので、今どちらのモードかというのの確認にもよく使うんですけれども、そういったような形で、使えるもの、できることが増えているので、少しちょっとコマンドが変わっているということです。あと、新しいインフラというのが、新モードでも旧モードでも一緒なんですけれども、裏側が、JSON で詳細情報を取れるようになっているので、こういったようなコマンドを入れると、今2行しかアウトプット出てないんですけども、これを、こういったような形で、JSON のフォーマットで、取得するということができます。はい。なので、よりプログラムから扱いやすくなっているかなと、ですね。はい。ということで、ほぼ時間になりましたので、まとめに入らせていただこうと思います。はい。今日はですね、非常に長い時間、仮想マシン、特に Mac とか Linux から扱う観点での仮想マシンということで、お付き合いいただきありがとうございました。まずは、Azure 仮想マシンを使う場合には、Windows と Mac の違い、Linux との違いというものはだいぶなくなってきているなということは、感じていただけたんじゃないかなと思います。それと、IaaS だけではなくて、各種マネージドサービスですね。そういったものをうまく使うことで、なるべくこう合理的にコストのかからないサービス、サービス運用というところを、目指していただければと思います。というところと、インフラがですね、クラシックと、新しいものと2つあるということは、ネガティブに言うとちょっと混乱される、わかりにくいというところあるんですけれども、非常にこう、Azure 自身がこう進化していて、今、ポータルも、バージョン3つ目になるんですが、数多くの機能拡張というものが、どんどん出てきているという表れでもありますので、ぜひ、今後にますますご期待いただければと思います。ということで、この3点でまとめとさせていただこうと思います。はい、本日はどうも長い時間ありがとうございました。卓上です。
ちょっと予定よりも若干伸びてしまいました。今日の資料で、私のセッションのものは配布させていただきましたけど、先ほどスライドシェアと、docs.com とあります。docs.com となります。そこの2箇所に上げさせていただいてました。どうぞご自由にお使ってください。それから、佐々木さんと増渕さんの資料は、上げとく。上げられるやつ上げとく。はい。はい。上げられるやつを上げておきますので、そちらの方でお願いいたします。で、この後ちょっと個別にもしご質問ある方はっていうところと、座るとこたくさんありますので、なんかうちこんな案件だけどどうしたらいいみたいなところは聞ける範囲で、今日時間許すかぎりと思います。で、ちょっと最後にご案内を少しさせていただきたいんですけど、来週もセミナーをやります。で、来週はですね、今日あまり実はご説明しなかった、ただ、佐々木さんも増渕さんも何回も言ってたパースと言ってる部分ですね。今度その OSS のアプリケーションってパースでどうやって使ったらいいんだっけというのを、あくまで、何でしょう、初めてやる方向け。あくまでですね。知ってる方は、来ていただいても、何でしょう、お茶を出すことくらいしかできないんですけど、それをやります。来週の 来島の、まあ、大森さんと、あと、パクエさんと、パクエさんって言ってるかどうかわかりませんけど、あと、うちの井上さんからお話させていただく。これ来週です。で、それからですね、9月、その次の週なんですけど、フェストというイベントをマイクロソフトやります。これかなり大きなイベントで、おそらく2,000〜3,000人くらいの方がご登録いただいていると思います。で、今日は実は技術レベルとしてはそんなに高くなく、広く浅くご紹介させていただいているんですが、フェストはマイクロソフトが今持っているすべてとは言いませんけど、いろんな製品のご紹介させていただきます。多分セッションだけで100じゃない、もっとありますよね。100以上とかありますし、展示ブースございまして、そこで製品担当のものとかおりますので、多分今日佐々木さんはドッカーの T シャツとか着てませんけど、ゾウの T シャツ着た人とか、普通におります。さすがに Mac の T シャツはないですかね。ないかもしれませんけど、ぜひその場も活用ください。このあたりのセミナー無料でやらさせていただいていますので、ご活用ください。フェストの2015で検索していただけると、Bing からも、Google からも出てまいります。フェストの2015ですね。あとちょっと上にも出てますけど、ハッシュタグもいく、フェストの2015という文字で、これ MS フェストか。MS フェスト2015で、いくつかフェストの情報出てまいりますので、ご活用ください。あとですね、今日ちょっと、全部ご説明できてないんですけど、マイクロソフトの方で、特にその無料のイベント、ハンズオンの企画を、去年もずっとやってたんですけど、今期も多くやろうと思っています。で、皆さん、そのアンケート今日、ぜひ、ご記入いただきたいところがありまして、こういう情報が欲しいと、いうところがありましたら、ぜひ今日お聞かせください。例えば、なんでしょうね、もっと OSS 用の情報が足らないとか、ハンズオンをやるにしてもですね、実は今、機能が50くらいあるんですね。ですから、例えば、ウェブサーバーを作るための、ウェブシステムを作るためのハンズオンをやってほしいとか、例えばデータベースの次のハンズオンをやってほしいとか、もしそういうのがありましたら、全部お答えできるわけじゃないんですが、可能な限り、お答えをさせていただきたいと思ってます。皆様の意見をもとにして、私たちもこのイベントセミナーの企画をしたいと思ってますので、お願いいたします。あと、おそらく今回情報を取るのはすごく難しかったんじゃないかなと思っています。私たちちょっと運営側の人間の反省として、今、マイクロソフトのイベントページがですね、ちょっと探しづらい状態になっていると思うんですね。それはそのままですね、そのアンケートに、イベントセミナーに見つけるの辛かったと。を書いていただけると、私たち鋭意改善をいたします。とにかく皆様の声、お感じになっていることをもとにして、次も私たち、まあ、改善しながら、使いやすい形にしていきたいと思ってます。で、ぜひ、率直なご意見書いてください。つまんなかったらつまんなかったと、接しますのに書いてください。その人間クビになるだけなので、大した影響はないです。はい。クビにならないですね。何わかりません。ならないかもしれませんけど、はい。あとは、それくらいですかね。はい。では、大体今日17時までのお時間でございますので、ここまでの方は本当にご参加ありがとうございます。くどいですけど、アンケートぜひご協力いただければと思います。なぜアンケート書いていただきたいかっていうのは、今日少し伝わっていると嬉しいです。はい。本当にそれを元にして私たち今、プランニングを、製品もそうですけど、私たち情報を伝えれば人間も、皆さんのご意見一つ一つ全部目を通してさせていただいて、次どうするかを考えたと思ってます。お願いします。あと、今日私は今、あと30分くらいは、この部屋におりまして、佐々木さんと増渕さんは無制限じゃないですよね、今日多分。わかんないですけど、そんなにいっぱいは、結構大丈夫ですか？はい。ただで使っていいらしいです。あそこの二人のエンジンただで使っていいらしいので、こき使っていろいろ聞いてみてください。はい。許す可能な限り、ご質問をお答えできると思いますので、はい。では、アンケートご記入いただいたか、アンケートご記入いただいた方は、その机の上にそのまま、置いていただいて結構です。はい。あとはお忘れ物ないよう、お願いいたしたいと思います。はい。では、本日長時間になりましたけど、ご参加いただきまして、ありがとうございました。